令和2年第2回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。新型コロナウイルスの影響と対策についてお聞きします。1、感染が拡大する中、民生委員は人との接触を少なくするため訪問ができず、振込詐欺防止のため電話に出ない高齢者の方々の不安や困りごと、状況把握ができなかったと聞きましたが、対応の仕方について考えを伺います。2、臨時休校の措置が取られた小中学校では授業日数が減少しています。学習の遅れについての所見とその対策についての計画を伺います。また再開された学校での感染防止対策の取り組みについて伺います。3、休校期間中の児童生徒に対して行ってきた指導健康調査について伺います。4、収入が著しく減少した世帯からは住民税や固定資産税の減免を求める声があります。税に対する救済措置について考えを伺います。5、新型コロナウイルス対策では緊急的な支援と継続的な支援が求められています。各自治体が実情に合わせた支援策を検討実施していますが、本庁における今後の対応について見解を伺います。以上、1回目の質問といたします。
安倍町長。
鈴木茂之議員にご答弁申し上げます。なお2点目と3点目のご質問につきましては教育委員会よりご答弁申し上げます。新型コロナウイルスの影響と対策について、1点目の感染が拡大する中での民生児童院の訪問対応と状況把握に関するご質問でありますが、戦後最大の国難といわれる新型コロナウイルス感染症の拡大については、先月25日に緊急事態宣言が全面解除されたものの、一部地域によっては感染の第2波が発生するなど、予断を許さない状況にあります。このような中、民生委員・児童院の活動に対しましては、新型コロナウイルス感染防止に向けた民生委員・児童院並びに民事協の対応に係る指針が全国民生委員・児童院連合会より発出されております。その内容については、当面の間感染予防を優先し無理のない範囲での活動を行うこと、また訪問相談活動についても必要性に鑑み対面でなければならない場合を除き電話などでの活動をするようにというものであります。しかしながら民生委員・児童院の活動は地域にとって欠かすことのできない活動であることから、一律に活動を規制するものではなく無理のない範囲での活動に努めるようにということも示されているところであります。本庁の民生委員・児童院の活動につきましても、前日の指針に沿い感染予防と拡大防止を最優先にしながらも必要に応じて訪問を行うなど、その状況に応じて対応することが重要なことと認識いたしているところであります。次に4点目の住民税等の免税による救済措置に関するご質問でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したため、納税が困難となった納税者に対しましては、徴税および国民健康保険税の徴収猶予を行っているところであります。本制度は納税者の申請により、 本来の納期限から1年間納税を猶予できる制度であり、現在町民の方々に対し広報や町ホームページ等により周知を図っているところであります。また国においては令和2年4月30日に新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋や焼却資産に対する固定資産税の課税標準の特例及び寄付金税額控除の特例などを含む改正法が公布されたところであります。本庁におきましては今後とも収入の減少した納税者等の救済に努めるとともに、新たな地方税法の改正など国における施策の推移を見守り適切に対応してまいりたいと考えているところであります。次に5点目の新型コロナウイルス対策における今後の対応に関するご質問でありますが、先に示されております国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、さらには県の対応方針も踏まえ、本庁の実情に沿った効果的な支援策を講じていく必要があると考えております。具体的には、町内における雇用状況や事業者の経営状況等について、実態の把握に努め、ニーズに応じた支援策を検討してまいります。また、各支援策の実施にあたりましては、国、県、関係機関等とも連携を図りながら、迅速で的確な感染拡大防止策、および経済・雇用対策を推進し、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を目指してまいります。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
鈴木茂樹議員にご答弁申し上げます。2点目の学習の遅れに対する対応と学校再開後の感染防止対策に関するご質問でありますが、まずはじめに授業日数等の減少状況を申し上げます。令和元年度の臨時休校期間は小学校におきましては3月2日から3月19日まで、中学校におきましては3月2日から3月14日までとなっておりますが、この間の授業日数につきましては、小学校で14日の減、中学校で11日の減となっております。しかしながら、各学校とも2月末までの間にほとんどの学年において、各教科の単元の大部分を終えており、3月は復習等を行う予定であったことから、未履修として残っている単元は少なく、学校再開後の対応ですでに指導を終えているものと認識しております。特に小学校6年生と中学3年につきましては、未履修単元はなかったと学校から報告を受けているところであります。令和2年度の状況につきましては、5月11日の学校再開までの間、臨時休校に伴う授業日数が小学校で20日の減、中学校で19日の減となっておりますが、年間の授業日数および授業時数を確保するための方策として、夏休み期間の短縮や学校行事の見直し、週ごとの時間割の変更など、各校で教育課程の組み直しを行い対応しているところであります。これらの対応により年間授業日数については横山小学校と東郷小学校では当初計画よりも8日間少ない200日、押し切り小学校では11日間少ない197日、三河中学校では7日間少ない194日の見込みとなっておりますが、年間授業時数につきましては、当初計画と比べて2ないし4% 程度少なくなるものの、文部科学省が定める標準授業時数を上回る時間を確保できる見込みとなっております。 次に学校再開後の感染防止対策につきましては、県の学校再開のガイドラインに従って、学校独自のガイドラインを作成しながら取り組んでいるところであります。具体的な例といたしましては、児童・生徒・教職員の毎日の検温実施や、マスク着用での授業、こまめな手洗いや教室のドア、教具等の消毒対応、密を避けるための学習机の配置や教室変更、給食時に対面での食事を避ける取り組みなどを行っているところであります。次に3点目の休校期間中の児童生徒に対する指導、健康調査に関するご質問でありますが、まず学習指導面におきましては、前年度の復習と新教科書での予習として紙媒体での課題を出しているところであります。特に小学校の新1年生に対しましては、各校の1年担任がどのような内容が適切かを協議しながら対応しているところであります。休校中の児童生徒の健康調査につきましては、学校からの電話連絡のほか、町の統一様式として、健康と生活習慣を整えるためのチェックシートを児童生徒に配布し、各家庭の協力を得ながら、体調管理と生活リズムの乱れを防ぐ取り組みを行ってきたところであります。以上、答弁といたします。
1番鈴木茂樹議員、
大変詳しく、答弁いただきました。時間も限られておりますので、項目を絞った再質問とさせていただきたいと思います。また緊急事態宣言解除されて以来、さまざま町民の声お聞きしておりますので、ぜひこれまで取ってこられた対策について検証いただければと思います。高齢者の対応でありました。感染が拡大する中、外出の自粛、また人との接触というものが、制限された中で、独居老人、また高齢者世帯の方々には不安や困りごとの相談ができなかったといった声、また自分に感染の症状が出たらどこに相談すればよいかといった不安に感じられたというような声がありました。広報やホームページでさまざまな周知と行われたのは承知しておりますけれども、情報弱者とされる高齢者の方々には十分に届いていなかったよう部分もあったようであります。感染すれば重篤化するとされる高齢者への対応は十分であったか、ここから検証していただきたいと思います。学校での対策でありますが、3月から休校措置が取られまして、児童生徒が、かけがえのない時間を犠牲にしながら感染防止策に努めてこられたのかなと思います。では2年分の失われた時間を担うために、夏休みの短縮、また時間割りの見直し、それから学校行事の見直しというような声が答弁がありました。保護者の中からは授業時間を確保するあまりに子どもたちの発達にとって必要な学校行事は安易に中止せず、特に最上級生といったリーダー的な役割を持つ児童生徒には貴重な時間となろうと思われますので、そういった機会を持ちながら学校行事を行いながら感染防止の対策を取りながら実施できるよう工夫いただきたいといった声がありました。また夏場の授業を行うということで、感染症対策と熱中症対策両立など夏場の学校運営にも課題多くあると思います。児童生徒にとって有意義な学校生活となるよう計画や指導の徹底をお願いしたいと思います。今後の取り組みについて若干質問させていただきます。 住民税、また固定資産税の猶予を設けるというような声がありました。新型コロナウイルスについては、広報やホームページにおいて各課で対応したり、県の窓口を紹介しているのを見かけます。それでも町民の方からは、どこに問い合わせたらいいかわからないといった声もありました。減収した世帯等のプライバシーを守りながら、町民や事業者の不安や心配ごとにワンストップで対応する、新型コロナウイルス対応専門の相談窓口を調査内に、開設するべきと考えますが、そういった考えはないか、考えをお伺いしたいと思います。
質問者に申し上げます。健康福祉課の質問は答弁いりますか。
いや結構です。
はい、わかりました。はい、加藤町民課長。
はい、はい、それでは私の方から答弁いたします。住民税、それから固定資産税等 の、 相談の窓口という ご質問でございました。で、住民税、それから固定資産税等、住民等が困っていらっしゃる方、役場の方に相談をしたいという方いらっしゃった場合、まずは、役場の窓口、役場の庁舎の方にお越しいただいて、お声掛けをしていただきたいと思っております。で、その際に役場の職員、窓口の職員含め職員の方が関係部署の方に連絡をしまして、適切な対応につなげていきたいと思っているところでございます。以上です。
はい、1番鈴木茂樹議員。
はい、失礼しました。総合窓口の設置について、お伺いしたいのですが、税を含めた、また福祉を含めた、すべての相談に対応する一つの窓口を相談して、窓口を設置して、総合窓口として、設置すべきではないかといったことをお伺いしたかったのであります。今一度答弁をお願いできればと思います。
黒田総務課長。
総合窓口の設置についてのご質問でありましたけれども、この点に関しましては、本庁といたしましては、日々変わる対応の中で、それぞれの部署で専門性を問われるやはり対応が必要だと認識しております。特に生活支援、子育て支援、それから商店振興、事業者支援といった各種支援策、それに加えて相談窓口等もそれぞれの部署等で設置している状況でございます。そういったことで本庁といたしましては、6月の1日に全校配布という形で、今言ったような各種支援等の施策を分かりやすい形で、どこに今電話相談したらいいのかといったものを配布したところでございます。こういったことで、電話等であれば、この直接の担当窓口でも結構ですし、代表電話からまたそれぞれの部署にご案内することもできますので、どうしても個別の対応となりますと、それぞれの専門性が問われるということで、現在のところはこういった形で対応してまいりたいと考えております。
一番鈴木茂樹議員。
やはり庁舎、こういった事態でありますので、横断的な対応ができるような一つの窓口を設けて、そこに連絡をすると、すべての問題が解決するような体制を取るべきと思います。またさまざまな支援策が出ているわけですけれども、該当するのかしないのかといった不明なところがあるというような声も聞こえますので、各 各課を回されるのではなく、一つの窓口で対応できるような体制といったものを検討でいただければと思います。感染拡大によりまして、国や県からさまざまな政策が出されておりますけれども、十分な対策とは思いません。経済的な影響はこれから本格的に現れると言われております。国や県に頼るだけではなく、町としてできる限りの対策が取れるよう計画するべきと思います。そこでですが、ふるさと応援寄付金を活用しました町独自の支援策を設けてはいかがかと思います。返礼品には新型コロナウイルスにより深刻な影響を受けております町内の事業者、また生産者によります農産物や特産品、また宿泊券、入浴券、食事券等をパッケージにしまして、寄付をいただいたものに関しては、感染症の拡大防止や感染症により影響を受けている方々の支援に活用する制度を設けてはといかがったかと考えますけれども、所見をお伺いしたいと思います。
答弁者、挙手をお願いします。須藤産業振興課長。
ご質問にありました、ふるさと応援寄付金の、コロナ感染症の経済対策等に対する、使用ということでのご質問でございました。で、現時点ではですね、国、県、あるいはさまざまな助成の制度もございますので、そちらの制度を活用しながら、支援策については対応してまいりたいというふうに考えてございます。それと、ご質問の中にもございましたが、ふるさと応援寄付金の中にですね、町内業者あるいは関連業者のさまざまな支援品、こちらを組み込んでですね、支援できないかというご質問もございましたが、そちらの方につきましては、宿泊券というのは以前も対応してございましたが、宿泊券自体、現在の状況ですと遠くの方からのいわゆる移動の関係もございますので、直接的にできるかどうかというのは今後ちょっと検討してまいりたいというふうに考えますが、町内業者あるいは、町内の生産者の支援という分につきましては、ふるさと応援寄付金の方に今後も組み込みながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
1番、鈴木茂之議員。
はい。県をまたいた移動というものが制限されている中で、なかなか旅行者また県外者相手の支援対策といったものは難しいのかもしれませんけれども、有効期限を長く取って、できるだけ多くの方にまたお越しいただけるような、またいろいろ指の里と利用率が上がるような策として提案させていただきました。感染拡大を受けまして、国内経済大きく減退したことによりまして、生活環境また社会環境が変化し、生活困窮、事業継続の危機等が顕著となり、対策として支援策が打ち出されております。すべての住民の皆様に、各種支援制度を理解していただき、確実に活用していただくよう周知を徹底していただくとともに、懸念されております感染拡大の第2波にあらゆる面での準備を整えていただきまして、生活事業の安定が図られるようお願いしまして、質問を終わります。